青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏希です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。2025年最初のゲストは青木さんの会社の社員、アチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんです。
まあ、アチューメントで一番の出世頭ですから、今222名社員がおりますけれども、その中でですね、2006年入社、19年かな、もう、はい、19年、一番下から新卒採用で入って、
はい、
そして今取締役に昇格をした、まあ、本当にこれからの未来アチューメントを背負っていくは、
はい、
橋本拓也君、ベストセラー作家になって登場です。
はい、どんなお話聞けるのか楽しみです。
はいはい、
それではこの後アチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。アチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。ではまずはゲストのプロフィールをご紹介します。橋本拓也さんは大学を卒業後、2006年にアチーブメント株式会社に入社。着実に実績を積み上げていく中で、管轄した部門で飛躍的な成長を作り出してきたことが評価され、2021年に執行役員、2022年に取締役に就任されました。去年9月には部下を持ったら一番最初に読む本を出版し、発売からわずか2ヶ月で5万部を超えるヒットとなっています。
今日は私はラジオパーソナリティとして、はい、社長としてではなくてですね、まあ彼といろいろと、ね、話をしたいなと楽しみにしています。
はい、さあそれでは今回は橋本さんをお迎えして、ご自身のキャリアの形成からマネジメントにまつわるお話までお伺いします。では早速お伺いしたいと思うんですけれども、橋本さんは2006年に入社、アチーブメントの新卒採用2期目での入社だったそうですが、実際入ってみていかがでしたか？
そうですね、もう今ではですね200名を超える組織なんですけども、はい、私が入った時はまだ40名未満の会社だったので、
はい、
もうねちょっと大きい声で言ってはいけないかもしれませんけども、朝から夜まで働いているブラック企業の代名詞という会社だったと思いますね。
いや、プラチナブラックでした
、はい、なかなかハードな、
はい、本当に働いてましたね。
このアチーブメントに入りたいと思ったきっかけは？
そうなんですよ、はい、私就職活動中にたくさん見ていたら、友人の紹介で最初出会ったんですけども、一度選考不合格で落ちてるんですよね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。君は人生の目標も曖昧だし自信もなさそうなので、はい、活躍はできないと思いますので不合格と言われて、
私じゃないですよ、はい、その当時の人事ですね。
なるほど、
はい、
で意気消沈でちょっと落ち込んだんですけども、はい、まあ、自分自身のことを変えたいと思って、うん、当時アチーメントがやっていた研修に自分も参加してですね、
はい、
それで人生の目標とか願望が明確になって、もう一回受けたいと思って再チャレンジで入社したという背景があります。
なるほど。もう今や取締役本部長ということですけれども、はい、うん、青木さんはどういったところを見てこの橋本さん抜擢されたんでしょうか？
そうですね、まあ彼は実は新卒で入ってきて、
はい、
まあ、いわゆる学生ベンチャーのようにね、その当時ですね、まあ、アチューメントのなんていうのかな、その、学生に対して新規事業なんかやってみないかっていうことで、
はい、
まあ、彼は学生の頃に考えていた家庭教師の その派遣の事業を彼は、会社に提案してきて、まあ、それをの責任者で最初やったんですよね。まあ、ところがそれは後でね詳しく彼から聞いてもらいたいんですけど、
はい、
まあ一回、まあ、簡単に言ったら挫折したんですよ。で、まあ、その時のそのまあなんていうのかな、責任者から外した時にも、
はい、
彼自身がやはりこの組織に対するロイヤリティというか誠実さですよね、一言で言えば、
はい、
その時に彼自身が本当にこう襟を正して真摯に仕事に向き合い、まあ、そして着実にそこから実績を上げ、まあ、徳と才ですよね、まあ、人間的なその信頼と、それからまあ数字というのはやはり能力の表れですから、
はい、
それをきちっと約束を果たし続けてきた、まあ、その、まあ、彼が役員になったのはちょうど今から2年前ですから、まあ、入社17年目かな、そこでまあ彼を抜擢したということです。
では順風満帆というより挫折もありながらの道のりだったんですね。
そう
です
、はい、もうね山あり谷ありです。
たくさん、
はい、今のお話にもありましたが、新規事業の責任者に、はい、このプロフィール見ると入社1年目でこれ抜擢されたんですね。
そうなんですよね。あの学生の時に、まあ、当時の先輩上司と一緒に新規事業を立ち上げることができる、まあ、コンテストが社内にはあって、
は
い、それに提出してですね、まあ、一応受理をいただいたので、
はい、
社会人のスタートと同時に事業責任者ということでスタートを切るチャンスは、まあ、いただいたと、
は
い、それは会社のでも器も大きかったところがあると思いますね。意気揚々とスタートしました、
はい、そこから山あり谷ありというのはどういうことなんでしょうか。
あのコンセプト自体は普通の国語算数理科社会を教える家庭教師ではなくて、目標設定の仕方とかタイムマネジメントの仕方とか、うんうん、部活動でのこうチームビルディングの作り方とか、そういうのを家庭教師で教えるっていう、コンセプトなんで
珍しいですね。
すごいいい感じがします、
はい、
絶対いいと思ったんです。スタートしてで何百家庭も実は派遣するように広げたんですけども、
はい、
あの見事事業閉鎖というふうになってですねまあ一言で言うとクオリティが、
はい、
低かったというふうにもうフィードバックもらいましたし振り返ってるんですよね、
はい、これは青木さんからのフィードバック。
そうです、
はい、
もうちょうど今でも覚えてるんですけども、東京の六本木の近くの麻布十番のお寿司屋さんに呼ばれて、
はい、
1対1で、
近いですね、
そうなんですよ、
はい、
で、まあ、事業閉鎖、撤退で部署移動ってことを告げられまして、売上は実は上がっていたんですけども、家庭教師の学生なんですよね。でその指導の時間にちょっと遅刻する先生がいたりとか、あとはちょっと今日リスケしてくださいって言って学生の先生の方から日程を変える先生がいたり、
はいあはい、
授業中にこう居眠りをしてしまうってことがあったりとか、多くはなかったんですけど、
はい、
少しそういうのがあって、でも私はそこまで大きな問題だと思ってなかったんですよね。
他はかなりうまくいっていて
と
一部分が
思ってたんです、
はい、
でもそれは青木社長からははっきりと理念と違いますと、そして、お客様、まあ、ご家庭が求めているのは売上高ではなくて、
はい、
たった一人の子供に良い教育を届けてほしいっていう思いなので、
うーん
撤退、言われました。
青木さんから撤退と言われて、これは分かりましたとすぐに受け入れられたんでしょうか。
あの全くお寿司を食べずにまずフィードバックが進んで本当にいやでもね実は受け入れられました。
あ
でもそれはやっぱり青木社長の伝え方があったと思います、
はい、これはどういった伝え方で、
うん、まあ私は実はもうずっとこれは自分の、まあ、あのモットーでもあるんですけれども、本音本心本気、
はい、
だからまあこれは会社のため、お客様のため、目の前の橋本のため、会社の未来のため、仲間、まあ、社員のため、みんなのためにこれは撤退した方がいいという信念を持って
や
っぱり伝えましたよね、
はい、
というのは僕が追求してきているのは売上じゃないんですよ。私が追求しているのは、
はい、
クオリティなんです。っていうのは会社の理念が上質の追求という理念なんですよ、だ我が社は選択理念をもとにした高品質の、ここに高品質って歌ってますよね、
はい、
高品質の人材教育を通して顧客の成果の創造に貢献し、全社員の物心両面の幸福の追求と 社会の平和と繁栄に寄与する、これが目的なので、
はい、
まあ、お客様の立場に立った時に一番大切な我が子を、まあ、家庭教師に預ける時に遅刻されたりリスケされたり、まあね、多くはなくても居眠りをしてたとかっていう話を聞いた瞬間に、まあ、私だったら絶対そんな家庭教師は断りますもんね。っていうことはお客様も断るだろうと、ならこれはアチューメントとしては恥だと、恥ずかしいことだと、
はい、
これは目をつぶるわけにはいかない。まあでもずっとある程度様子を見てたんですよ。5年ぐらい、
はい、5年ちょうど、
ちょうどね、
経った時でした。
なるほど、
そうだよ、
も
う
だ何回もあったんですよ、
うん、1年でね辞めるわけじゃないので、やっぱりまあでもちゃんと事業としては発展してきたんですよ、
はい、
彼はそういう意味では、はい、社内ベンチャーのように、まあ今取締役で、まあ、将来さらに上のねポジションに上がっていく人間ですけども、やっぱりそういう意味では経験を積ませてきた、
うん、
そうやって育てて、まあ、そしてその後しっかりと誠実に真摯に向き合って、
はい、
彼ね実はまあ、NHK にもね一期一会っていう番組にもね、はい、出てね、映画プロデューサーのね、
はい、
そう1年目の時に、
はい、
で組織人、まあ、新卒で入った一期一会、一会君と一期君で、
はい、
まあ、彼はその中で会社で自分はやっぱ歯車として自分の目的を生きるっていうことを NHK の番組でも彼は話してたんですけど、
はい、
まあ、そういう彼自身の在り方を信じて、
うーん、
僕は誠実に向き合って、
はい、
まあ、フィードバックをして一旦これはもう事業を撤退しようというふうに伝えたんです。
なるほど、はい、やはり利益が出ていてもクオリティの部分をすごく重視する、
うん、そうだから、
はい、
彼自身が性格的にもその誠実な人柄だったからそれを受け入れられたんだと思うんですよ。
あ、
うん、もし誠実さがなければ、
はい、
でも私は今5年やってきて利益出してますよねとか、
うん、
そんな細かいことしょうがないじゃないですかとか、
はい、
ねえ、なんか非常に不愉快だとか、
うん、
自分をここまでだというのは、はい、そこからまた一旦一コンサルタントからスタートするっていうことは5年一緒に走ってた人間はそれなりのポジションに上がってる人間もいるわけじゃないですか、それを一番下からまた行くわけですから、でもそれを僕は勇気を持って彼にもフィードバックをし、
うん、
でも見事その5年のまあ、ハンデといえばハンデですよね、
はい、
先に行ってる人間がいるわけですから、うん、それを盛り返しましたよね。
じゃあその時はかなり気持ちとしてはやはり沈んでしまったかと思いますが、
そうですね、
はい、
ただね今でもあの時の青木社長の顔とか表情とか空気感を覚えてるんですよ。で結構はっきりとおっしゃられたんですよ、
はい、
事業を閉鎖します、で君は部署を移動しますってもうバンって言われて、でもその後に厳しい言葉も結構言われたんですよ。
うん、
橋本君のやってる事業はクオリティとしていくつか問題がありますと、でもそれは責任者である橋本君自身の人としての基準の甘さや低さが原因ですと、あなたが責任者としてこれぐらいいいやと思ってる気持ちがあるので、はい、事業がこういうふうになってるんですと言われて、でもその後にあなたが子ども教育をやりたいと思って入ってきたことを知ってますと、本当にやりたいことをやりたいのであれば20代はやりたいことよりも成長を優先しなさいと言われて事業撤退と部署移動って言われたんですよね。
やりたいことよりも
成長、
成長、
それが多分あって、うん、はいって答えて、ゼロからでももう一回やろうと思えたんだと、
でもそういった挫折、山あり谷ありの中で橋本さんは3年目から後輩メンバーのマネジメントもされていたとお聞きしましたが、
はい、ただこの時はその3年目っていうことはまだ家庭教師事業とか学生向け事業してる時に、
はい、
まあ、一応1人2人ぐらい、
あ、
まあ、後輩がいたっていうぐらいなんですけど、はい、うん、もうねごめんなさいですけど全く記憶にないんですよね。誰だったかなとかですね、
はい、じゃ あまりマネジメントをしてきたっていう、
全くです。もうこの事業の発展と売上の達成のことしか考えてなかったので、はい、お手伝いさんみたいな多分気持ちだったと、
は
い、本当に失礼な話なんですけど、だからもう育てようと思って育てられなかったんじゃないですか、
はい、
育てようと思ってなかった、 時期でしたね。
じゃあその意識が変わったのもやはりその挫折があって、はい、そこが原点になってるんですか。
そうですね、今の部署に移動して、まあ、ゼロからもう一回上がってきて、そこはもうプレイヤーとしてもう一回結果を出したので、その後にまた7年目ぐらいの時にメンバーを持ち始めた、
はい、
その時からは本格的にマネージメントに、まあ、壁にぶつかったというか、育成しようと思ってできなくて挫折したっていうのが、まあ、7年目ぐらい8年目ぐらいの時だったと思いますね。
この3年目あまりこうご自身ではマネジメントをしていた意識もなかったとおっしゃってましたが、3年目とこの本格的にマネジメントをされるようになった7年目、こう心境の変化っていうのはどういったところが大きいですか。
まあ、やっぱりその後半の方が、あのリアルにこのメンバーをどうやったら目標達成や成長に導けるかということを私自身も考えるようになっていたので、あの本気で育てようとは思っていました。前半は育てようとすら思ってなかったという違いはまずありましたね。ただそっからがもう地獄の暗黒の5年間が始まったので。
地獄の暗黒の5年間。
そうなんですよ。その育てようと思って、育てようと思って全く育たないという期間を5年間ぐらい経験してきたのが、
はい、
28歳から当時32、3歳ぐらいまでだったと思います。
この育てようと思っているのに育てられないっていうのはどういったところに原因があったと思われますか。
いやもう原因すら分かってなかったですけど、皆さん体調不良になったり、
はい、
離職したり、部署移動したり、
はい、
嫌いと言われたり、ムカつくと言われたり、
はい、
いろんな経験をしてきました。
その時を経て今でも部下を持ったら一番に最初に読む本を出版するに至るこの過程っていうのがすごく気になるんですけれども。
でもそれはやっぱり青木社長や他のその役員マネージャーからのフィードバック、
はい、
大きかったと思いますね。本当にマネジメントについての大事なところをたくさん教えてもらった30代だったと思います、
その頃の橋本さんの様子っていうのは青木さん覚えてらっしゃいますか。暗黒期を経て、
まあ、シンプルにね、名選手名監督にならないという言葉があるんですけどね、まあ、名選手だったんですよ、
プレイヤーとして。
だからそうプレイヤーとして自分の物差しで仕事をして、やっぱりそれはいい仕事をしてるからこれぐらいできて当たり前だという前提が違ったんだと思うね。
周りに対してもできるだろうと期待を、
そしてやっぱりコミュニケーションの質がその、まあ、今の、 あの橋本くんが仮に100だとしたら、当時の橋本くんは30ぐらいだったと
思う。
やっぱりそのコミュニケーションの質というのが存在してるんですよ。でこれはね、私今 YouTube もやってるんだけどね、YouTube でも話してることなんだけども、この間ちょうど話したばっかなんだけど、優秀な管理者が仕事をやった時って部下がこの仕事は私がやりましたって胸張るんですよ、ところがパワーの強いマネージャーが仕事をした時って本人が胸張るんだよね、この仕事は俺がやったんだ。
なるほど。
つまり部下は手足なんですよ、だから育たないわけ、だからそういう意味では、
はい、
なんだろう、一生懸命だしロジックもしっかりしてるし人柄も悪くないんですね、だけどやっぱり当時はまだ若かったから責任感の方が先に走っててメンバーに対してはやっぱり数字中心の管理をしてたんだと思いますよ。
どうですか橋本さん。
その通りです
、
いや本当にね、コマメンバーのことはコマって思ってないんですよ。
でもそれはコマじゃ困ったな
そう困ってたな、メンバーだったもんだもん、そのね、本当に全然コマっていう認識を持ってなかったんですけども結果的には私がやってほしいことを手足としてやらせてるだけで、だからすごい指示が雑だったですね。 あれやっといて、これやっといて、まだ終わってないの、いつやるの、とか、あとメンバーがなんか相談多分したくて話しかけてても、僕はもう携帯とパソコンを見ながら全然聞いてないんですよ私は私のしたい目標達成に向かった業務があるので、メンバーの話をまあ、そうなんだそうなんだと、 嫌ですよね。だからメンバーからすると全く話を聞いてもらえてない、
うん、確かになかなか話しかけにくいなと思ってしまいそう
ですね。嫌われてないですかね今私。大丈夫ですかね、
はい、大丈夫です、はい、
そういう状態だったので、うんうん、結果的にはコミュニケーションの質が低くて、ええ、メンバーが駒となって、まあ、育たない、体調不良になる、やめていく、本当次から次へと1年以内にみんな離れていってましたね。
あのね、アメリカのマネジメント協会が定義しているマネジメントの定義っていうのがあってね、
はい、
それはマネジメントとは人を介して仕事を行う技術と定義してるんですよ、
はい、
で私はこれこの言葉に20代出会って自分が仕事をするんじゃなくてねメンバーに仕事をしてもらう、わかります、
はい、人を
メンバーに、そうメンバーに仕事をしてもらうためには忍耐しなきゃいけないんですよ自分も、
はい、
だけど実は成果を出そうと思うと待ってられない、もうね、
はい、
なんだろうな、やっぱり雑になっちゃうんだよね。
あ、
だから僕もそういう時代がありました、
はい、
ただアチーブメントの文化って実は自分ができもしないことを自分以外の人に自分よりも立派にやらせることほど難しいものはないと私が教育するので、必ず率先垂範が入るんですよ、
はい、
率先垂範のプロセスを経験しないとその上の上位マネージャーになれないんです。だから自分ができていることをまず現場で自分のレベルまで引き上げるというプロセスがあって、
はい、
次がその人を介して組織的に大きな目的目標を達成するという。だ今はもう130人部下持ってますから、はい、橋本は、
はい、
もう立派な押しも押されもしない立派な、そういう意味ではマネージャーになったってことです。
この部下を引き上げる、これもまたコミュニケーションを一歩間違えると、
うん、そうですね、
すれ違ってしまいそうな難しいところだと思うんですけれども、どうやってその暗黒期、橋本さんのお言葉を借りると、はい、暗黒期からその部下とのコミュニケーションっていうのを高めていかれたんですか？
いや、もう先ほどでも社長が言った通り、そのマネージメントは人を介して仕事を行う技術っていうことは、メンバーが仕事をするときに橋本さんだったらどう考えてどう行動するかなってことを日々考えてもらってないといけないんですよね。そうすると、はい、私が今ここでこのようにこう収録や喋っていても、はい、裏ではこう今日も会社があるのでメンバーたちが仕事を頑張ってますよね、橋本さんだったらどういう優先順位でどうしてほしいかと考えるためにはやっぱ好かれてないといけないんですよね。この人についていきたいとか、この人のために一肌脱ぎたいと思ってもらわないといけないのに、私は先ほど言ったように話を聞いてもないし、携帯ばっかり見てるし雑な指示をしてるので、メンバーからするとこの人についていきたいとすら思わない。だから私最終的にはもう全部自分で仕事引き上げて自分でやっちゃってました、それをこの人についていきたいと思ってもらえるようなコミュニケーションに変えて、
はい、
やってしまわずにメンバーにチャンスとして仕事をさせるように変わっていけたのが暗黒時代から徐々に抜けていった、
はい、
まあ、一歩目っていう感じだった。
なるほど。でもこう無意識のうちにもう自分がやった方が早いからとかでやってしまってるこのマネージメントのポジションの方々いらっしゃる、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。
だから大きくなんないですよね、そういう組織はね、
はい、
うん、まあ、大体なんだろう、その叩き上げの職人型の経営者って、
はい、
そういうタイプ多いです。
あ
でもう外的コントロールって言って、批判する、責める、文句を言う、ガミガミを脅す、罰を与える、目先の怯えするという、もう葛藤を引き出す、その葛藤、お互いの関係の中でお互いがお互いの願望から締め出されるような、葛藤が生まれるようなコミュニケーションを取るので、
はい、
余計求めてるものが達成できなくなります。
でもこうマネージメントする側も初めて、お互いに初めてだからなかなか難しいっていうところはありますよね。ただそんな方にもぜひ読んでいただきたい本になるんでしょうか。この去年9月に著書、
はい、
部下を持ったら一番最初に読む本を出版されて、2ヶ月で5万部売れているということですけれども、 反響はいかがですか。
いや本当に全国の書店に実はもう置いていただいて、たくさんの方から読みましたってお声もいただきますし、まあ、多数のメディアからも取材なども声がいただいてですね、本当にありがたいことです、
うん、今少しお話伺ったようなことも書かれているのかなと想像するんですが、改めてどのような内容になってるんでしょうか。
はい、いや私が当時部下を初めて持った時になぜこういう本がなかったのかと誰か教えてほしかったと思う本なんですよね。基本的には日本の企業の9割方のマネージャーの人はプレイングマネージャーなんですよね。
はい、プレイングマネージャー。
自分もお客様に関わってるとか、自分も実務をたくさん行ってる、同時に後輩面倒を見てくださいという感じなので、そのいきなりメンバー後輩指導に入り始めるんですよね。なので本来はこの本でも免許で例えてるんですけど、
免許、
普通車の車の免許を持っていて、プレイヤーとして自分が結果を作れるようになったら、マネージメントに入るときには大型バスの免許を取り直して大型バスを運転していく必要があるんですけど、普通車の免許のままで大型バスをいきなり運転するようにマネージメントはなっていくので、私はそうだったのでこすったり横転したり、はい、転んだり気づいたら後ろを見たら誰も乗っていなかったりしてきたので、部下を持ったら最初にこうやってマネージメントするんですよという大型バス運転免許の取り方、これを一応本にまとめたいということで書きました。
はい、こちら本の詳しい中身はぜひお近くの書店、インターネットでお買い求めください。そしてマネージメントについて詳しい話、また次回ぜひお伺いしたいと思います。さて今朝もあっという間にお時間が来てしまいました、ね、
あっという間ですよ。
はい、いかがでしたか、うん、橋本さんのお話。
いやいや本当に今アチューメントを背負っていく、まあ、まさに出世頭であり、本当に彼は今アチューメントを背負っていく、まあ、取締役になったので、
はい、
まあ、今日の話はですね、彼の等身大の本当に正直な話だったと思いますし、このコミュニケーションそのものも私にとってもとても楽しく、
う
ん、有意義な時間になりました、
はい、次回も楽しみです、
はい、
さあ次回もアチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんをゲストにお迎えします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には本日のゲスト橋本拓也さんの著書、部下を持ったら一番最初に読む本をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。